堕落というと、堕落して悪いことをしている人は地獄に行って、いいことをした人は天国へ行けると、まあ、思われがちです。思ってしまいます。聖書では、初めの人間アダムとエヴァが禁じられていた木の実を食べて、エデンの園を追い出され、人は皆神から見て堕落してしまったとなっています。ノアの洪水時の人々は堕落していましたし、バベルの塔を建てた時代の人々も堕落していて、ソドムとゴモラの町も堕落していて、その町は神の裁きによって人異様により滅ぼされてしまいました。人間は皆神から見て堕落してしまったと聖書は記しています。創世記に記されている有名な出エジプトの民は荒れ野で不信仰になり、第一世代のほとんどが約束のカナンの地に入れず、堕落した神の民になってしまいました。イエスが来られた一世紀当時のユダヤ人は、ローマの支配下に置かれ、ダビデ王国の再来となる神の国を切望していました。神の国に入れるのは、ユダヤ人として生まれれば誰でも入れる。また、律法を守っていれば、その国で高い位につけると思っていたのです。なので、ユダヤ人は、堕落しないよう、律法と神殿に励んで、勤しんでいました。しかし、イエスは、そういう技ではなく、私を信じれば救われる、神の国に入れると教え、技による救いを説くユダヤ人指導者と対立しました。イエスは奇跡も行い、多くの人々がついてくるようになり、宗教指導者の中にもイエスに関心を持つ人たちがいたのです。で、その一人が今日出てくるニコデモです。彼はファリサイ派でユダヤ人たちの議員で、律法の先生で、律法を大切に生活し、周囲から尊敬されていました。背景からして、彼は50歳以上で、当時で言う高齢でした。そんな彼は、仲間の目を恐れ、夜にこっそり一人でイエスに近づいて、真理について質問しに来ました。前の2節で、こうあります。ラビ、私どもはあなたが 神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからですと言いました。彼、また指導者の何人かは、イエスを認めていましたが、イエスをラビと、言っているので、神様だとはまだ信じていません。しかしイエスには神が共におられると認めています。で、この対話はイエスとユダヤ人の宗教指導者の代表の対話ともなる話なのです。イエスはニコデモに、人が神の国に入る条件について教えていきます。で、それは何なのかを今日の箇所から見ていきたいと思います。イエスは答えて言いました。3節、はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。ユダヤ人は、生まれがユダヤ人であることを神の国に入る、れる条件と勘思っていましたが、イエスはそうではなく、人は皆、ユダヤ人も含め、新たに生まれ変わらねば、そこに入れないと言います。ユダヤ人にとって生まれ変わるとは、具体的に子供が大人になる儀式を受けるとか、王になるとか、立法の先生になるなどを指していました。このニコデモは偉い人で、それらのことをほとんど受けてきたので、もうユダヤ人的に生まれ変わりなさいと言われても難しかったです。ニコデモは言います。4節、年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。もうこれしかないですよ、みたいなことを言います。しかし、そんなことは不可能です。イエスは5節で、はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできないとです。人は母から生まれたそのままの姿では、神の国に入ることができない。ユダヤ人であること、立法を大切にすることでなく、聖霊が与えられて生まれ変わることで神の国に入れるのですと言います。しかし、聖霊が各人のうちに住むにはどうしたらよいのか。それは人間的に考えてもわからないことです。また、どうやって霊が与えられたかを知ることができるでしょう。そこでイエスは聖霊と風を対比させます。8節です。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、 どこへ行くのかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りであると言います。神の国に入る条件となる聖霊により新しく生まれる出来事は人の目には見えませんが、起こる結果によって霊が働いていることがわかります。ちょうど風は目には見えませんが、なびくことで吹いているなということがわかります。ヘブライ語またギリシャ語で聖霊と風は霊と風は同じ言葉を使って当てています。風が働いていることは目にはわからなくとも、その影響による結果でわかるように、聖霊も目には見えませんが、それにより起こる結果によってわかります。人が霊により生まれ変わる出来事も同じだと言います。動画とかで牧師みたいな人が聖霊よ聖霊よを受けよと言って人に手をかざすと、その相手が倒れたり、人々が興奮するシーンがあります。実際その場で見たり、私は体験していないのでわかりませんが、どこまでそれが本当か、そうでないかはわからないのです。個人的にはそういうシーンは聖霊の働きを誇張してやっているのかなと思ってしまいます。一世紀当時の聖霊の働きは顕著であったようです。イエスを信じる人たちがその結果生まれたり、教会ができたり、奇跡も起こったそうです。が、今現代では一世紀のような聖霊による奇跡はあまり見られません。しかし、人が信仰を持って救われたり、教会ができたり、またその他、いろいろなことを通して、聖霊の働き、その結果を知ることは、できるのです。イエスはニコデモに、神の国に入るには、人は誰でも新たに生まれ変わらねばならないこと、またその出来事は、風のようにその結果によってその出来事がわかることを言います。もうこの時点でニコデモにはイエスが何を言っているのかもう理解できわからなくなっています。ニコデモは窮屈で、どうしてそんなことがありえましょうかと言います。そしてイエスは十節から説明します。イエス、私の他に天から下ってきたもの、天に昇ったものはいません。イエスは母マリアを通して天から下ってきました。そして天に上げられ変えられます。イエスが下ってきた目的が14、15節であります。 そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。とです。有名な出エジプトの民が荒れ野で水と食料がないため、モーセに不平を言ったとき、神は罰として民の間に火の蛇を送り、人々はそれに噛まれて、もう毒で死んでしまうしかありませんでした。そういうことがありました。で、そのとき、モーセが青銅で作った蛇を鞘の先につけて民の上にあげて、それをただ仰ぎ見た人たちはその蛇の毒が抜けて死なないようにしました。まあ、創世記の初めにあるように人間はあたかも蛇である悪魔にそそのかされて噛まれて罪人となり神の目から死んだものとなって堕落してしまいましたが十字架にあげられたイエスをただ仰ぎ見る人は皆堕落して死なないで救われます。母から生まれた人は皆、神からそのままの姿では、神から見て堕落しているゆえに、神との関係が断たれたままで、死後、神の永遠の刑罰を受けねばなりません。そのままでは滅んでしまいます。そういう、そんな私たち人間が聖霊により生まれ変わり、救われて神の国に入るには、ただ十字架に挙げられたイエスを仰ぎ見て、信じる必要があります。それは具体的には、イエスが私たちの罪のために十字架にかかって死なれたこと、墓に葬られたこと、三日目に復活されたことの三つを信じることです。ただそうするだけで人は生まれ変わることができ、神の国を見入ることができます。ニコデモは聖霊により新たに生まれる方法がわかりませんでしたが、イエスは律法の教師として彼がよく知っていた出エジプトの青銅の蛇の出来事と対比させて十字架に挙げられる私を信じることですと言います。イエスが私たちを神の国に入れてくださるためにそういう苦しみを受けてください。私たちはただ信じるだけなので、救いは私たちの功績によるのでなく、イエスの十字架の死という功績によります。神は堕落してしまった私たち人間に対し、こういう愛を示されました。イエスは16節で、神は その一人をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると言います。堕落した私たち人間による技は頼りないもので、ニコデモの技でも無理です。が、イエスが十字架で受ける技により、救いの道を示してくださいました。私たちは、堕落した出エジプトの民が、荒れ野で火の蛇に噛まれ、何もできない状態だったように、また私たちも悪魔に噛まれて神から見て堕落してしまい、神に対し何もできない状態ですが、そんな私たちはただ木にあげられたイエスを仰ぎ見るだけで救われます。技による救いを考えていた。堕落しないように努めようとしていたユダヤ人から見て、これは驚くばかりの神の恵みです。ニコデモはユダヤ教の指導者の最高峰のような人でしたが、このように真理を求めていました。立場上偉い人なので、公にイエスを信じることが難しかったのですが、聖書を見るとニコデモはイエスの十字架の死の前当時、そこに弟子イエスの弟子と共にいたことなどからして、彼は後にイエスを信じた、聖霊を受け新たに生まれ変わり神の国に入れた人になったのだと言われています。ニコデモも神から見て堕落した人でしたが、ただ挙げられたイエスを信じるだけで生まれ変わった人となったと言えます。この話の後の4章にはサマリアの女が出てきます。で、彼女はユダヤ人が蔑視していたサマリア人で、しかも不道徳な女で、それゆえ彼女は人目を避けて暑い昼間にこっそり井戸の水を汲みに来ている人でした。イエスはそんな彼女とに出会われ、彼女にもただ私を信じなさいと言われ、このサマリアの女もただ信じるだけで救われた人となったと言われています。今日のニコデモも後に出てくるサマリアの女も、蛇である悪魔に噛まれて神の目から見て堕落した人間で、自分では何もできないような人でしたが、十字架に挙げられたイエスを信じるだけで救われました。この驚くばかりの神の恵みは、すべての人に私たちにも差し伸べられています。16節にある通りです。再びお読みします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとです。アメージング・グレイズ、驚くばかりの神の恵みという歌があります。作詞者ジョン・ニュートンという人は、 奴隷貿易に関わっていた人でしたが、その船が難破した時、奇跡的に助かり、それを通してイエスを信じるようになった人です。彼は牧師の道を歩みました。かつては仕事上、後ろめたいようなことをしていた人でした。堕落していると言われるような人、ジョン・ニュートンでしたが、イエスを信じるだけで新たに生まれ変わり、聖霊を受けていることを示したのです。この足利東教会の駐車場にある表札に御言葉が書かれています。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい。休ませてあげようとです。疲れた人、重荷を負う人は自分では何もできません。私たちは蛇である悪魔に噛まれて堕落していて、ただ挙げられたイエスを仰ぎ見ることしかできませんが、ただそれにより霊を与えられ、新たに生まれ変わり、神の国に入ることができます。聖霊を受けることができます。このヨハネ福音書の著者ヨハネは十二使徒の一人でした。イエスと出会った当初は雷の子とあだ名をつけられるほどすぐ誇る人だったのです。しかしイエスと共に過ごすうちに良い意味で内省的になって落ち着いた人になってゆきました。また彼は十二使徒の内弟子三人の一人ともされました。使徒ヨハネも悪魔である蛇に噛まれ堕落した何もできない人でしたが、ただイエスを信じることで新たに生まれ変わり、神の国を見、使徒とされた人でした。私たち人間は、蛇である悪魔に噛まれたゆえに、堕落したものとなってしまいました。ニコデモのように、神の国に入りたい、生まれ変わりたいとしても、自分では何もできません。そういう私たちを救うためにイエスは十字架で挙げられ、私たちが仰ぎ見る対象となってくださいました。ユダヤ人の多くはイエスを退けます。自分が堕落した罪人だとは認めたくないからでした。イエスは19から21節で言います。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。この21節ですけれども、違う訳ではこうあります。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである というふうになっています。私たちもイエスが十字架に挙げられたのに、自分が堕落している罪人だと指摘され、イエスの救いを退けてしまう面があります。神は聖霊によりそういう私たちに働き導いてくださいます。この今も起こる驚くべき神の恵みに対し、私たちは16節にあった神の御心に応じていきたいものです。私たちは皆悪魔ゆえに堕落したものです。ただ挙げられたイエスを信じるしかできないものです。このような神の恵みがあります。お祈りします。天の父なる神様、私たちを堕落した私たちを救うために十字架に挙げられたイエスに対し、御心に応じることができますよう助け導いてください。イエスの十字架への信仰により、私たちの罪、過去、現在、未来が許され、義が与えられていることを覚えます。聖霊により、私たちのいろいろな罪を示し、その力から解放してください。私たちが神を主とする礼拝者として歩み、神の意図された自分、人生を歩むことができますよう、助けてください。教え導いてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものなどを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。